オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。453回でございます。久しぶりです。1ヶ月ぶりですかね。23時36分もう1日終わりそうです。日曜日終わりそう。10月10日、11月10日、明日は11月11日。日付変わればなんか何やったっけ、ポッキーやったっけ。はい、久しぶりです。453回目、通算684回目でございます。よろしくお願いします。648 680 684。マジか。もう前回の収録が10月13日なので、11月10日になっておりますということで、1ヶ月ほど空きました。いかがお過ごしでしょうか。もうすっかり秋、ほぼ秋で、でこの間にも畑を手伝ったり、横浜アリーナ行ったり、フォークリフトの免許取ったり、で昨日は会社のバス旅行で、毎週イベントで、結局でキレートも取らないままで、マイユチャレンジの調整もどちらもまだということで、はい、ずっとそんな、ポッドキャスト遠ざかる月間になってしまいましたけど、まあそんな感じで過ごしておりますけど。はい。で、畑の時も土日休みやったんですけど、この収録の後、次の週か。でも土砂降りで畑が中止になって、で、家で冒頭なんかまあ収録でもするか、とりあえず映画でもなんか見よっかな、みたいな感じにしてたら、ロバート国王は蕎麦食べ行くぞってなって、昼から蕎麦行こうやってなって、お、いいっすねっつって、もうそれ蕎麦に行くことになって。で、11時過ぎのバスに乗って行くよって言われた。ああ、じゃあバスそれで合流しますって言って。で、家で散歩行ったりなんかして、ぼーっとして、そろそろ行くかって言ったら、1時間バス乗る時間間違えて、11時にバス停に立っときゃよかったのが、10時にバス停に立ってしまって、全くぼーっとしてて、で、バス乗ったら誰も、あら？だいたい同じバスに、1時間に1本しかバスいないから、必ずそのバスに乗ってるはずなんですけど、で、乗ったら、あれ誰もいねえやと思って、ロバート国王もいなければ、サッチャー女王もいないと、あれってなって、すいません、バスに乗ってしまいました。とりあえず、宇部新川方面まで行って、起きますねっつったら、あら1時間違うわよって返信が来て、 LINE でね、あ、マジやと思って、1時間違うことそこで気づき、で宇部新川駅に着いたら、その時土砂降りで大雨のため電車は止まっ、全線宇部線すぐ止まると馴染みですけど、宇部線止まりましたになって、あ、そんな感じかと思って、まあとりあえず駅の待合室でぼーっと缶コーヒーでも飲みながら、で1時間30分ぐらい時間潰して、で隣の駅バス停までバスで行こうかどうしようか、ちょっと小ぶりになったら歩いていくかみたいな感じで、で合流して蕎麦食べて、でそこの蕎麦屋に僕みんな連れてってもらってるんですけど、僕だけ行ったことなくて、そこ飲めるぞっつって、飲むかっつってビール飲んで、で湯葉の刺身うまかったっすね。であとなんかで、そこの秘伝の、蕎麦つゆの返しで作った、だし巻きがあって、卵焼きか。それでもうとりあえずビール飲んで、日本酒を何合飲んだやろ、カンカン飲んで、で、仕上げ、最後に天ぷら蕎麦頼んで、で、蕎麦もトントントントンと音がして、茹でる前に切って、茹でて、で手打ち蕎麦、うまかった。で、蕎麦湯飲んで、で、ご機嫌で帰って一日終わりの、次の日は畑行きの、で、また小麦バリバリ耕しの、で、家帰って飲めよってまたビールもらって、だから結局、収録しよっかな、しよっかな、できねえな、みたいなので、次で横浜アリーナになっちまって、で、金曜日、横浜アリーナ土曜日なんで、まあ、金曜日帰ってきたら撮れるかなと思ったら、やっぱ花丸の散歩とか、 いろいろそういうのがいろいろあると、50過ぎるともう体力の限界、ポッドキャストは永遠不滅ですみたいになったので、で、また、で、その、前日、横浜リーナ行く前日、で、いつもアゴタのアプリで撮ると、窓口で発券手続きに手間取るので、なんか変な予約番号しかなくて、スッと手続きができないで、結構その、担当の受付の人のスキルによるっていうか、そのアプリに知ってるか知らないか、慣れてるか慣れてないかみたいな、海外サイト経由みたいになるので、で不安なので、いつもその時間がどうしても不安で、早めに空港行くけど不安なので、1時間以上前に来てるけど、なんかね、そこで何分も。で、後ろに誰か今から乗るのに、お前なんてことしてくれてんだ、早くしろよみたいなのがあったら嫌だから、前日早く帰ってきたんで、妻ジェニファーの車が、帰宅したらすぐ車を借りの、空港行きの明日なんですけど、これちょっと発券がいつもスムーズにできないので、これってなんかどうにかなりますかねって、まだお席も決められてませんねみたいになって、でとりあえずプリントアウトしてくれて、 QR コード付きの予約表みたいなので、これで行きも帰りも QR コードピッて手続きやれば、もうチェックイン機自動でタッチパネルで窓口行かなくてもできますよ。やったーと思って。で、お席どうされますか？窓際がいいですかって言われて、窓際がいいですねって言って、窓際取ってくれたんですけど、実際乗ってみたら、次の日、土曜日、一番後ろから二番目、すげー奥だなと思って、で、もうすごい、どんどんどんどん満席なんですよ、ほぼ満席で、いや、ほぼ満席。で、待合室で待ってたら、めちゃめちゃでかいやつとかいて、僕よりでかいやつがいて、でかいやつが隣に来たら嫌だな、せめて小柄な人か女性だったらいいのにな、僕もでかいので、まあ足、はみ出ることはないですけども、でかいやつが隣だときついな、と思ってたら、誰も乗らないでやんの、みたいな。で、一番後ろの、斜め後ろ赤ちゃんがわーわー泣いてるような、まあ子供が泣いてるのは別に子供の仕事というか、僕も全然不快ではないですけど、やっぱ耳がツンってなったりするのとかうまくいかないとかもあるんで、ずっと泣いちゃうんですよね。で、離陸安定飛行になると落ち着くかな、また着陸になるとまたうってなったりするんですけど、結局誰もいない、やったゆったりやー思って窓際でぼーっと、富士山めっちゃ曇ってて、で、雲の中を通る間はものすごく揺れますので、みたいな、シートベルトしてください、みたいな。で、ガッチャンガッチャン揺れて、雲の上になってスーッとなって、で、ちょっと富士山の頭が出てて、また今から着陸態勢に入ると、高度下げます、揺れます、みたいな。そんなんで、コーヒー、飲み物配るタイムもギリギリで、で、もう慌てて、もう今から揺れます、言われて、もうこれ紙コップの蓋もつけないままホットコーヒー頼んだら渡されてしまって、もう手で押さえないとこぼれるぞみたいになって、もうギリギリなんか揺れるので提供が遅れたのもあるんでしょうけど、でもう熱々をかー飲んでかーもう手で押さえながら飲んで着陸無事にしたみたいな、よかったっすけど、まあ無事で何よりで、で帰りはチェックインがうまく、席が、その日にやっときゃよかった、できたのならやっときゃよかったと思うんですけど、帰りの出発前、何時間 ?3 時間 ?2 時間前ぐらいに早めに着いて、席取れるやろうと思ったら、もう全部席埋まってて、変な、もう通路側しか空いてないみたいな。で3列シートか。3列シートの真ん中しか空いてないみたいな。うわーと思って。帰りは、そして、この確率は何やと思ったんですけど。で、行きがけ、後ろから2番目の席をお姉さんが、粋な計らいで、自分で見えてるですからね。このでかい男が今来たから、これは一番後ろだったら誰も隣おらんし、ここに入れてあげよう、前日に来てくれたし、みたいなので、やった。それに味しめて僕もまた後ろの方の席取ろうと思ったらダメで。でも、どうせなら一番後ろの方の、真ん中の席だったら、いいことあるんじゃないかと思って。で、実際、窓際、A グル、 1、グループ1、グループ2みたいな感じで、窓際の人から、あとお金持ちの、いい席を取ってる方、お子様連れの方とかが先に乗って、で、それから通路側が行くみたいになったんですけど、もう僕が乗ったとこ、大男、大男、大男みたいになって、かなり窮屈で、みんな背もたれにつけたら、ぶつかるので、背もたれで僕前寄り、前鏡寄りで、次の人背もたれみたいな。確かそんな、あれ二席やったかな、いやいや。そんなんすよ。だからトイレにも行けないし、まあ行かな、大丈夫です。早めにトイレ済ませてってよかったです。みたいな、オフケットっすね。まあ、まあ、まあでも横浜アリーナ行って、毎年やっぱりそこで年を越すというか、なんか僕にとってのお正月みたいな、大晦日みたいな、紅白歌合戦みたいな気持ちになるので、まあ行ってよかったっていう感じがしますね。まあ早めとかもう今回は誰にも会わないシステム、時間がね、お昼に着いて、でまた帰りも夜じゃなくて、夕方4時台やったかな。だから中途半端なんでもう一人過ごしだったんですけど、だからもう今回はもうすぐチェックインもして、すぐ新横浜行って、で、グッズ買おうと思ってたら、買えなかった靴べらと、そうキャップ、帽子を買おうと思ったら、それがもう午前中で売り切れてて、物販10時やん。僕到着12時。横浜アリーナというのが1時過ぎだったんで、もうそれでダメで、結局何も、で、ご飯食べようと思っても、もうどこもいっぱいで、ご飯も食べれんか、となって、結局ローソンでおにぎりを一個買って、おにぎりだけ食べて、で水でも飲みながらみたいな、おしコーヒー飲むとおしっこしたくなるしみたいなので、うん、まあ並ぼうと思って、今まではやってなかったですけど、会場前にもう並んで、もう結構前の方で並んで、それからずらーっと行列のぐにゃぐにゃ曲がるとこ行きので、会場ですってなったら、もうほぼ、先頭で扉が開くの待つ状態になって、で前回全然物販じゃなくて展示のところが行列で写真が撮れなかったんで、人が多くて、おしっこ漏らしたズボンとか、天ぷら屋岡村ののれんとか、白衣とか、いろいろなのは、こう、順番並んで写真撮影ができるのがあったんですけど、今回は、それを撮ってやろうと思って、展示あるだろうっていう、もう、踏んでたんで、あと、ネクライトーキのグッズの販売もあるって、その、当日知ったので、ネクライトーキのキーホルダーとステッカーだけ買って、それからすぐ2階に上がって、で、もうすぐもう行列できてたんですけど、まあでも10分も並ばんで、もうまともに遅れて入ったらもう絶対間に合わないぐらいの、すごい、後々どんどん並んで、もう取れないぐらいになってたんで、よかったですけど。で、久保しおりさんとか、サインとか、あとあのちゃんが落書きした、台本に落書きした、ナイティナインの似顔絵的なやつとかね、ステッカーにもなってますけど、グッズあんなの取って、で、開演を待つみたいな。でも、早めに入ってて1時間ぐらい時間潰さなきゃいけなかったんで、横浜アリーナで初めてカツサンドを売店で買って、カツサンド、もう横浜アリーナでご飯みたいな。さらにカツサンド食べて、で、もう席は15列目、スタンド15列目ぐらいだったんで、一応この辺かと思ったら、もう行ったら先に座ってて、僕の隣、両隣、大男確定だったんですよね。もう、すごい、女性が今回少なかったのもあるんですけど、もう男ばっかりなイメージだったっすね。まあ女の人も いるにはいるっすけど。で、僕が、多分5個、通路から5個目ぐらいの席なんですよね。もうその全部、通路側から順番に僕から僕の2つ後ろぐらいまで横並びに全員、大男、大男、大男、大男、大男みたいになってて、立ち上がったら全員僕より身長、僕176から3センチ縮んだのおなじみの173ですけど、まあスニーカー履いてるから多分175とか6ぐらいのサイズ。で、立ち上がった僕より大きいやつが多いみたいな。うわ、これ、でもだから本当、そこも飛行機と一緒で、 何、背もたれにつけようもんならぶつかるみたいな。ねえ。そんなんやったんでね、なかなか厳しかったっすね、あれは。超厳しかった。横、で、横が、なんか、久保しおりさんのファンみたいで、サイリウムっていうか、キングブレードの振り方がもうアイドルの自分の体から外に押し出すように、おーってやりながら、振ってるんですよね。あ、今週アイドルファンだと思って。全身ヒョウ柄なんですよね。カバンもヒョウ柄で。で、長渕剛ばりに後ろ結びの、茶髪みたいな。それでいて、いかついようでいかつくない。ちょっと、オタクのエッセンスも含みながらいかついみたいな。で、すいません、僕そこの席なんです。うちはスッと、両隣開けてくれて、あ、どうもどうも、みたいに座れたんですけど、実際横浜アリーナが、花道のセンターステージ、花道が正面みたいな。だから、一番メインのステージ見行くときには、ヒョウ柄の男越しにしか見えないみたいな。で、ヒョウ柄の男の人がずっと立ってたら、なんか、席の下にヒョウ柄のカバンを置いてるから、どうしても一歩前みたいなところに出るんですよ。で、横浜アリーナは、右向け右しないと、そのメインのステージが見えないのに、右向け右したら、一歩前に出たヒョウ柄の大男がいるので、全く見えなくなるっていうか、一回写真撮りましたけど、こんだけ見えんのかみたいな。もう、ヒョウ柄のうなじと長髪の結んだ一つ結びをずっと見なきゃいけないみたいな。モニターを見れば、ビジョンを見れば見えるけど、みたいな。で、ずーっとで、僕はだから、一歩下がって、折りたたみ椅子立ち上がったパターンって映画館みたいになってるので、その座面の方にベタッとつきながら、なんとか片目を右目閉じて左目閉じてってやってみましたけど、右目を閉じればステージは見える、右目を開ければステージ見えるけど、右目を閉じれば左目から見えるのはその大男の肩か、うなじか、挑発かみたいな感じで、ずっとで、結構振ったり動いたり、全然お構いなしにやっぱ楽しんだもん勝ち、バカになれな、ね、楽しんでるので、動くっすよね、やっぱね。動くと、それを間から僕はまずずっと空いたスペース、空いたスペース見ながら、ずっとその、ヒョウ柄の大男のおっちゃんと、多分年は僕よりちょっと上でしょうけどね。だからずーっとチューチュートレインやってるみたいですね。こう、くるくるくるくる交互に顔が、いろんなとこから、見えるみたいな。おいちゃんが右の方に倒せば僕は左の方からのぞきひょっこりはみたいになって、ずーっとそれで、もうめんどくさーと思って見てましたけど。まあでも、一週間二週間経つにつれ、そのめんどくさかった思い出はなくなり、思い出補正というか、そのライブの映像と音だけが思い出に残り、そのめんどくさかったヒョウ柄の辛かった思い出はだいぶ和らぐというか、なんともなかったっていう感じにもなりましたけど、いやーよかった。でも、ポイズンも面白かったし、岡村さんの伝説のね、掛け声が変わった、変な、で、もう今ジングルでいつもいじられた掛け声とかね、なんか、いいよーとか言ったやつ。それも聞いた、ラジオ聞いてる人しかわかんないやつですけど、ああ、面白いなーと思いながら。で、やっぱポイズン流れると、やっぱジーンと来るというか、まあ、歌詞間違ってましたけど、岡村さんね、デモ、オープニングのデモ間違ってとかあったんですけど、今回は、歌謡祭バンドじゃなくて、鈴木雅之バンドが全部演奏してくれたみたいな、またそれも豪華だったんですけどね。でもダパンプの USA も聴けたし、フィーリングも聴けたし、でどうブレイクダンスの曲がオリンピックのやつであったから、パリか、岡村さん絶対出てくるやろうと思ってたんですけど、タクマザグレートやったかな、風貌のでかいラッパーの人も来て、やっぱ途中でやっぱ出てきてブレイクダンスやったっすもんね。よかったっすね。岡村さんのブレイクダンスが見れたのは、99オールナイトニッポン。あとめちゃイケしてる人はなおさらでしょうけど、僕はあんまめちゃイケ世代ではなかったですけど、まあ、見れて、あ、よかった、いいもん見れたと思って。で、秋山さんのトカク感も久しぶりに。あと、まあ、ゲラゲラ笑い、面白かったっすけど、相変わらず、秋山、ロバート秋山の底力を一人であんな笑わすかみたいな、 あれも見れたしね、あの、ペニゲリオンも聞けたし、大黒摩季さんの、ペニゲリオン、ペニゲリオンをね、あの、聞けてよかったし、久保しおりさんも初めて見ましたけど、あと、横浜アリーナの前に、あの、僕、インスタか、X であげたかもしれないですけど、久保しおりオタク号が来てて、いたしゃか、久保しおりって書いて、ドーンと。で、夜は上なんかシート被ってたよ。何やろうと思ったら、夜になったら帰りし、もう、そっから映像が流れるっていう、すごいな。で、近くにちょっといかつい、オタク、いたしゃオーナーみたいなのが多分当面立ってるんですよ。多分この人と、写真撮影 OK って書いてる、なんかしたら飛び蹴りしに行こうぐらいの距離にいた、た、この人たちがオーナーなんだろうなと思いながら、武闘派のようで、オタクのようで、走り屋のようでみたいな人がいて、そんなバンバン写真撮って帰りましたけど、で、久保しおりさん、まあまあ、あ、こういう人なんかと思って、結局、だからまんまと聞くっすよね。その後の久保しおりの、乃木坂46のオールナイトニッポンか、久保しおりさんの、佐久間さんのオールナイトニッポンの前でやってるね、やってるやつ、初めて聞いて、お姉さんかお母さんがペニゲリオのファンで、それ聞けたらいいなって言ってたらしくて、本当にペニゲリオが聞けてよかったみたいな話とかも、あったり、あと、まあ、そう、面白かったんで、あと、でも、あのちゃんがいたから、急遽僕も、あの、トンネルズに行きたいって気持ちがあったんで、歌謡祭孤独死はやめとこうと思ったけど、あのちゃんが出てるんだなと思って、急に撮ったから、最速で撮れなかったのもあるんですけど、でもやっぱ、いきなり、多様性でしょ？その後、今の、イーナズッキュンでしょ？で、最後、あの、映画のデデデデの絶対正義の方、よかったっすね。聞けたわー思って。で、バンドは自前のバンドでやってましたね。ダンサーもね。鈴木雅之バンドではなく。で、なんか、ステディも来てたんですけど、ステディはアリーナ席の前の方で見てたらしいんですけど、絶対正義を聞いて泣いたって言ってましたね。まあ、あの、絶叫、シャウト付き物件ですからね。シャウトするあのちゃんのやつ。やっぱりいいもん、良かった、行って良かったと思って、鈴木雅之も良かったっすけどね。もうあの、完成されたトークと、歌の上手さと、めちゃくちゃ良かったっすね。なんかいろいろあの、昔の、自分の自己紹介があってら、この歌してます、ランナウェイとか歌ったり、夢でもし、あえて歌いながらソロデビューでこの曲をし、とか、これでデビューし、これがヒットし、とか、そういう歌いながら、だらみんなだから昭和の人たちが喜ぶみたいな、そのつかみのトークから曲に入って、みたいなのがあって、最後は恵みの人で全員で、いつもハウエバーでのどちんこ飛ばす矢部さんのおなじみのみたいなのも、それをもう鈴木雅之さんの恵みの人の、で、目をいろんな人に、鈴木雅之さんが近寄っていって、目って言わせるみたいなのをやったりして、あれはいいもん見たなと思って、よかったっすね。あとあの、矢部さんソロステージで原口あきまさサプライズで柳葉敏郎役で一世風靡セピアのメンバーに紛れて、サプライズで出るみたいなのも面白かったし、で、いろんなモノマネして鈴木雅之のモノマネもしてとか、サングラスもらってましたもんね。とか、なんだかんだ、こう、盛りだくさんで、よかったね。よかったっすね。まあ、そんなお腹いっぱいな、お腹いっぱいな、ああ、もうそんな時間、そんないっぱい、よかったっすね。うまかったっすね。で、行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんの、オールデイザネポン。はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃江のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第453回でございます。桃江のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すと、オールネポン。はい、まあそんな、こんなね、楽しみございまして。で、もう、楽しんで、で、誰とも会うことなく、もう、どっかその辺で飲んで帰ろうみたいな、あの、大井町ホテル取ってたんで、 大井町の東横インで撮れてたのかな。もうハロウィンのお祭り、昼からもう、歩行者天国になってて、トラックがステージになるやつのダンスコンテストとか、ハロウィンショーみたいなのやってて、昼から、ちょっとチェックインでリュックだけ預けに行こうと思ったんですけど、ホテルに。もう、人だかりで、わ、えらいこっちゃ、みたいな。でも、どっか飲むとこあるだろうと思って。な、まあ、そういう感じにしとこうと思って。で、だステディが、なんか飲みますかみたいな。お、どこ、近いのって言った近いですって。あ、ホテル近いんかみたいな。まあ、そんな夜になりましたってやつですね。それでは、第453回、よろしく、お願い、いたし、まーす。
ありがとうございました。
コチンコチンコチンコチンコチンコチンコチン
コチンコチンコチン
おつみさん、
ももやのさんのオールデイズザネポン。
はい、お世話になっております。お世話になってます。ます、おつみさんといえばね、なんすか、お兄さんの同級生、おつみさんの兄ちゃんの同級生が田口博正さんじゃないですか。最近芋洗い坂係長と昔やテンションやったかな。で、復活とか。で、ちょいちょい露出が増えてるけど、最近何妻ジェニファーが何回も寝落ちして最後まで見れないけど、いつもリビングで映像が流れてる、沈黙のパレードか、ガリレオの沈黙のパレード。あれに田口博正さん出てるんですよね。またね。うわ、すげえ田口さんだと思いましたけど。っていうやつ。朝ドラでも見たかな。田口さんいいとこで出てますよね。サンマゴテも出てたしね、この前ね。っていうのも思い出したっていうか。それで、さっきの、いつのかわからんけど、ジングルお届けですけど。で、大井町で、チェックインしてなかったんで、荷物預けてたけど、火曜祭終わって、スッと戻ってきて、横浜線乗って、京浜東北乗り換えて、みたいな感じですけど、で、荷物置いて、身軽になって、買ったグッズとかも置いて、で、大井町駅周辺、飲み屋、ステディが飲むっていうから、まあ終電で帰れば2時間ぐらい飲めるかみたいな感じだったんですけど、火曜祭終わって、火曜祭4時間ぐらいかかったか、4時半スタートでね、9時過ぎには帰ってきたんですけど、10時ぐらいか結局。で、もうでも駅の終電に合わせてどんどん店が閉まってて、駅のメインのところ、わ、ねえと思って、わ、飲まれん。飲めんやんこれと思って、あら、どうしよう、わ、そっかと思って、大井町で前、だいぶ前ですけど、何年も前、僕は名古屋にいた頃か、だから7年前ぐらいですけど、藤崎なるみと収録したカラオケがあったとこもの一角が飲み屋街みたいになってなかったっけなと思って、そっちの方、東口やったっけ、そっちの方に、行ってみて、なんかあるだろうと思って行ってみたら、その辺一体、やっぱあったんですよ。なんとか横丁みたいなやつが。あ、ここだと思って。それで、まあ、ステディが来るまで、そう、どっかお店探し、ぐるぐる歩いてみようと思って、なんとか横丁。二つ、三列になってから、だからその商店街みたいな、真ん中の列、お店が右、左みたいな、二本あって、で、その狭い、もう両手広げたら、隣の、お向かいの店に当たるぐらいの狭い感じの、とこ、ぐるっと歩いてみて、わ、結構いろんな、でもみんな早く閉まるとこが多くて、結局角に、1時ぐらいまで、電車が終わった後もちょっとやってるぐらいの牛タン屋さんがやってて、そこがめちゃくちゃ混んでて、でもちょうど入れ替わりで座れるかな、みたいなとこがあって、まあ、ここで飲んだんですけど、その店探す間に、なんかもうほんとその薄暗い、そのもう古い、火事になったら一気に全滅しちゃうぐらいのぎゅうぎゅう詰めの商店街、古い、みたいな飲食、なんとか横丁みたいな狭い路地みたいなのがあって、そこ、な、50メーターずつぐらいあるんかな。もうほんと外人さんが立ってて、飲み放題年々です、いかがですかとか、で、開けっぱなしで混んでる店、明暗はっきりで、もう満員の狭いカウンターで6人、 立ち見入れて10人ちょっとしか入れないみたいな、あの、スナックみたいなところでカラオケがあんまん聞こえて盛り上がってるとこもあれば、ドア開け放って誰も座ってなくて、ママさんが一人で居酒屋食、小料理屋なのか居酒屋なのかスナックなのかみたいなところ、空いてますよいかがですかとか声かけられたりとか、なんかちょっと不気味な、これなんか不安やなみたいなのいろいろありまして、でしょ、なんかちょっと行くとあの、吉田類が行きそうな、食堂みたいな、ここで飲んだら良さそうなとこもあるな、みたいなのもあって、で、ずっと歩いたらなんか、その、暗闇からジョロジョロジョロジョロと音が聞こえて、あ、おっさんがタッションしてんのかなって言ったら、パッて見たら、めちゃめちゃ飲み屋の姉ちゃんが、あの、ヒール履いたまんま、あの、初めて見ましたね、女の人がノションしてる。しかも、その、店の、店と店の間の裏通路みたいな、その、とこで、人絶対通るやんってとこで、で、人が通りかが僕に気づいたのか、パカパカパカってあの、ちょっと背中を向けて座り直したんですけど、ジャバジャバジャバジャバって言ってて、もう、わ、見ちゃいかんと思って、よく見なかったですけど、めちゃめちゃ若い飲み屋のお姉さんが、もう、まくり上げて、短めのスカート履いとる、なんかスーツっぽい格好してるんですけど、うわ、すげえな、こりゃ。なんて街だと思いながら、ちょっとなんかやばそうな空気あるんですけど、大井町。やばそうな、だからもうこれは、奥の中の方の、なんか、ディープな店には入らず、その、一番角で、正面で人通りの多いとこで、にぎわってるこの牛タン屋、やっぱ確定みたいなので、で、ステディ来たんで、さっき女の人おしっこしてたぞ、みたいに言いながら、そこの牛タン屋で、ただ、掘りごたつじゃない座敷で、もう、必死で正座したり、体操座りして、僕のあの、ギリギリの、昔事故って正座しにくくなった足は、ギリギリ持ちこたえましたけど、そこでまあ、ガンガン飲んで、バサシ食べたり、牛タンおすすめのやつ食べたりとかで、ビール、なんか、まあ安かったっすけどね。で、もう終電逃して、歩いて帰るかタクシーで帰るかみたいなステディは、二つ先の駅かなんかやったかな。なんで、もう一軒行こうっつって、渡見かなんか3時4時までやってそうなとこ、もう全員外人さんやったんですよ、店員さん。まあ、飲んで、で、まあ、さよなら、みたいな。で、ステージタクシーで帰り、僕はホテル戻り、ホテルでもう一回調子乗ってコンビニで買って、コンビニも外人さんやったかな、店員さんね。そこでまた缶ビールかなんか飲んで、僕、か、飲んで寝たと思うんですけど。で、次の日も、誰にも会わんし、で、ホテルの朝食ビュッフェありますけど、って、まあ、タッチパネルみたいな、あの、家、ホテルの部屋のモニターでできるんですけど、もう、食べないにして、まあ、多分、近くにあの、なんか、何やったかな、あの、日高屋やったかな、お、なんか、何やったっけ、大戸屋みたいな、なんかああいう、なんかあの、よくある、中尾か、多分そんなんやったかな、そんなんがあったんで、そこで朝ごはん食べてもいいな、ぐらいな感じやったんですけど、まあでも、昨日、前の日が飲みすぎたり、調子乗って部屋に帰ってもう一回追いビールとかしてしまったんで、結局朝ごはん食べきらんまま、でも、その日は早くチェックアウト、10時チェックアウトよりも早めに出て、もう茅ヶ崎行きたいなと思って、砂混じりの茅ヶ崎、サザンで同じ。サザンビーチでアイコが、その、ちょっと前に、ラブライクアロファ、ボリューム7かな、あの、無料開放ライブをやったでおなじみの、サザンビーチ、茅ヶ崎、行ってみたいなと思ってたんで、もうすぐ電車乗ってパーッと茅ヶ崎まで行きまして、すごいね、やっぱ発車の、ホームでサザン流れてましたね。走るが、希望、え、夢を乗せて、みたいなのが多分流れてたんですよ。あの、発車の音が、録音しはこそしなかったですけど、わ、茅ヶ崎やと思って。で、サザンビーチ行きのバス、ちっちゃいバス乗って、民家の中が抜けて、茅ヶ崎、サザンビーチまで行く間も、もうあの、サーファーズタウンなので、みんなの、民家の中通るけど、一戸建ての家の前とか、アパートマンション、ベランダにもう、あの、ウェットスーツが吊るしてあって、で、なんか、みんな、自転車に変なフックがついてて、あの、マンモスの牙みたいな、鉄骨が2本、あの、J の字にひっついてて、あれ、サーフボード乗っけて、チャリ、あの、横引っ掛けて、チャリ乗ってくるみたいな、 あともう普通に70近いじいさんがウェットスーツびっちゃびちゃでビーチサンダルで歩いて、そのサーフィン終わって家に帰ってる、歩いてるサーファーのじいちゃん見たりとか。で、ほんとあの、チャリンコでどんどん来るんですよ。だからもう、あの、車で来る、車の上に乗っけて来るようなサーファーじゃなくて、チャリで来る。もうだから、家、みんなその、ビーチの近くのマンションを、もう、ベランダからウェットスーツ吊るしてるみたいな。で、すっごい数。あの、海みたいな。が浮かんでるぐらい、みんな波の方向を向いて、板の上に座って、ずっと波待ってるような状態で、すごい100人、何百人おったんやろうか。危ねえよ、ぶつかるから、みたいに思ってたら。やっぱ地元のサーファー、今日は危なくてできねえみたいなこと言って、あんまりあの、初心者みたいな、ビギナー的なのがうじゃうじゃおって、あんなん頭、こう疲れたら危ねえや、みたいな感じで退却する人とかね、いたっすね。だ僕昼だったんで、着くのが着いた昼前か。だからまあ多分朝からやってんでしょうね。で、どんどん人が増えてきてもやめたとか、そんな感じなんでしょうけど。いやー、すごかったなぁ。で、あの、ウェットスーツ、やっぱタトゥーだらけの兄ちゃんとか、ちょっと鍛えた。見せたいんか。ウェットスーツ上半身だけ脱いで裸で、あの、つなぎの上バランみたいな感じで歩いてる人もいたし。いやー、すごかったな。すげえ風やった。波もやっぱ東映ぐらい、あの、最初に出てくる映画館のザーパーンやったっすね。で、ずっと僕その、でっかい波をひたすら動画で撮ったりしてましたけど。で、もうお腹いっぱいって、またバス乗って帰りましたけど。で、でも、お腹いっぱいって言ってもお腹は空いてるんで、なんか食べようかなと思ったけど、それっぽいのないから、ちょっと、ぐるっと歩いて回ったっすけど、あ、なんか食べ物屋ないやんと思って、駅前、吉野家で牛丼食べることにして。で、牛丼食べてすぐ空港戻ってみたいな。で、さっきの席のやつとか。で、空港で飲んでゆっくりしようかと思ったら、なかなかお店がいっぱいでもうダメと思って出発ロビーの中入って、なんかお店あるだろうと思ったら蕎麦屋とかしかなくて、もうさっき牛丼食べたばっかりで蕎麦食べながらビールは無理やなと思って、売店で、東京限定羽田限定かのクラフトビールがあって、いくらやったかな、まあまあ高いんですけど、それとチーカマと、ビーフジャーキー買って、で、宇部空港、宇部行きのとこの、出発のとこの椅子で、プシュってやって待ってたら、こいつ飛行機乗る前に飲んでる、あいつ飲んでたやつだ、さっきの、と思われたらいかんから、そっから2個先、2個3個隣の出発口となんか、どっか、四国行きかなんか、全然違うところの出発ロビーの椅子に座って、ビールを飲んで、時間をうたた寝しながら、出発の時間を待ち、缶ビール2本飲んだかな。で、まあ、なんかちょっと、とろける、チーズ入りチーカマ。ちょっと、やっぱあの辺空港で売ってるのはお高いんでしょうが多いので、ビーフジャーキーもうまかったですけど、ちょっと高めのやつ。でもいいやと思ってそこで、時間潰し飛行機乗って帰るみたいな、感じだったっすね。まあ楽しかったっすね。あっという間、ただサザンビーチを見て帰るみたいな。一応、ロバート高校になんかお土産買っていこうと思って、茅ヶ崎駅で、買いましたけど。あとあの、何、缶バッジと、あとピンズあの、こう、なんか、布に刺すピンがついた、茅ヶ崎、サザンビーチのあの、モニュメントの、をやったやつ、サザンビーチ。あ、写真撮ろうと思ったら、ハロウィンであの、みんなミニチュアダックス釣れた、トイプードルとかミニチュアダックスばっかり、30人ぐらい、飼い主集まってそのモニュメントの前で撮影会やってて、僕もそうですけど、カップルとかもずーっと順番写真が撮れないみたいな状況が続いてて、でもワンちゃんにまあいろんな衣装を着させてハロウィンやってるから、まあみんな笑顔で見てる、かわいいかわいいねって言いながら、でも、あ、飼い主はすいません、待たせてしまってました、ごめんなさいねとか言ってるの、いえいえ楽しく見てました、可愛いですねとか、みんなあのカップルも穏やかに見てて、で、カップルも写真撮り始めてみたいな。で、僕はもうパッと誰もいない隙にガチャッと撮って去りましたけど。だあれ初めて、これがサザンの歌詞で出てくるエボシーワカっていうのが、サザン、あの、モニュメントの C の中から向こうに見えるんですよね。江ノ島とエボシーワが。で、その感じのモニュメントになってる感じの P ピンズとか、あとロゴとかもあって、それを買って帰りましたけど、楽しゅうございました。とっても楽しゅうございました。ほぼ一人旅みたいな、感じだったっすけどね。もうほんとそんなやつっすよ。で、それから、次の週すぐ、もう先週か、3連休のところを、同日月。で、金曜日も入れて、11月1、2、3、4でフォークリフトの講習に行って、で、2日目の実技が土砂降りで、水はけ悪くて、でも外でフォークリフト練習しなきゃいけなくて、足首まで浸かる状態で、で、前の日、もうそれ大雨は分かってたんで、で、長靴、僕自転車通勤のやつ穴開いてたんで、もう帰りワークまで買って帰って、みたいな、土砂降りの中やってて、いや、もうすごかった。まあまあ、一発で取れましたけど、よかったっすね。そうやそうや、フォークリフトの免許取りました。どうも、徳光加藤です。また資格が増えましたということで、まあ、4日間ね、だもう実際2日か3日あればもう免許取れるとは思ったんですけど、4日間やらなきゃいかん規則なんでしょうね。もうひたすら外で、朝は寒い、日が昇ると暑い、日が暮れると寒いみたいな、外で1時間に、10人ぐらいいるんで、1時間に1回しか順番回ってこないんですよね、フォークリフト運転。で、一周のコースが、試験は6分リミットなんですけど、5分ぐらいで回っちゃうんですけど、だから1時間待って5分運転して、1時間待って5分、それを朝8時から6時まで、毎日、みたいな。で、早く集まった、早く始めるよって言われて、もうみんな7時半ぐらいに集まって、7時40分ぐらいスタートで、20分巻くみたいなことをしてましたけど。で、なんだかんだ4日間もいれば、そこそこコミュニケーション取れてきて仲良くなって、まあ面白いヤンキーっぽい兄ちゃんもいれば、口の達者なお兄ちゃんもいれば、いろんな現場、なんとか組とか、なんとか運輸とか、なんとか建設みたいな人たちいっぱいいて、これ盛り上がって、で、一人ね、全く飲食業をやってる30歳かなんか若い子、メガネかけて、おとなしそうな子なんですけど、趣味で資格取ってますみたいな。いろいろ危険物やらいろいろ取ってみたいな。マジか、みたいな人見ましたけどね。で、何それ、フォークリフトって仕事で使うの？いや、もう全く使う予定はありません、みたいな。マジか、つって。で、一応 YouTube とか見て、勉強してきて、知識入れて、一人でだから指差し確認、安全確認しないと実技落ちるんですけど、一人だけ、お前は JR かみたいな感じで指ピーン伸ばして、腕バーン伸ばして、よしとかやってるんですけど。で、僕ら現場やってる組は、もう無言で指だけ刺してるやつらばっかりですけどね、もう舐めてるというか。だからその一番その YouTube で勉強した人が、もう真面目で、最初はだからその現場慣れしてないんで、運転も全く、で、実技を伴う講習は今回が初めてですよ。だから座学で行ける資格しか取ってこなかったみたいな人らしいんですけど。で、最初は誰よりも要領つかめんで、もう、全然時間ギリギリだし、でも、何、教師、先生のじいちゃんももうその人つきっきりみたいな。もうフォークリフトに足踏まれるんじゃないかぐらい横にびったりつきながらハンドル手で持ちながら歩いて、なんか馬を引っ張るみたいな感じで。やってましたけど、結局最終的にはもうこなれてね、上手にやれるんだってよかったなっていう感じですけど、なんかおもろかったですね。なんか僕らはそうやって運転の練習しなきゃいけないけど、なんかトレーラーかなんか牽引の免許持ってる人はやらなくていいと、運転免除っていうのが実技筆記試験だけ、筆記試験初日ありましたけど、あれもうわーっと一日中授業聞いて試験、もう振り返り時間もなく、もうここがよく出るとこですよみたいな感じの授業をするんですけど、だからもう一回ちゃんとまともに話を聞いて、まともな記憶力があれば突破できるみたいなマークシート試験なんですけど、それやってあと練習はし、気が済んだら帰っていいよみたいな人がいて、土砂降りの日は来なかったし、3日目にちょろっと運転して4日目試験で終わりみたいな人がいたんですけど、でも僕ら土砂降りの時からもう残りの人間は8人ぐらいかな、ずっとやってて、連帯だんだん仲間意識出てまとまってきて、そこに全く交流のないその免除のすごい人が 3日目ぐらいに現れて、これ運転免許ってすごいっすよねみたいな話になって、これで下手かったら笑うよね、またまたまさかそんな運転免許のようぐらいの人がもうバリバリでしょっつったら、もう初日にあのコースの1回目か、壁をパンの箱を並べ立てたような仮設の壁があるんですけど、練習用でね、当てても倒れるようなやつがいきなりパターン倒しましたけどね、もう笑っちゃいましたけどね、僕ら1回も倒さずに行けたぐらいのやつなんですけど、ああいうのもあったりとか、よかったですね。一人だけ、そしてあのめっちゃ可愛い女の子が一人いて、なんかこれでやたらなんかカッパとか作業服が反射材がついててえらいかっこいいなと思ってたら、やっぱ空港の人で、その真っ赤い可愛い女の子、空港の荷物のコンテナをあの乗せるためのフォークリフトがいるから来てるみたいな。そうなんや、一人。だからもう男ばっかりの中に一人だけいて。で、そのもう、学科の先生もじいちゃんやし、実技の先生もじいちゃんやから、もうザ・昭和で、もうめちゃめちゃ今、ハラスメントに引っかかりそうなね。学科の時は、そのじいさんは、あの、女の子はね、重たい荷物とか、ウィンクすれば男はバカだから、手伝ってくれるから、そうやってね、うまいことやってね、あの仕事してくださいとか言うたりとか、もう実技の先生は3日間一緒いるから、ほんとあの、向こうはおらんのかとか、あ、この子、こいつ向こうにどうかねとか、あの、言ったり、いや、嫌ですとか言われてたり、なんかもうむちゃくちゃ、車は何これ、新車、かわいいねこれ、いくらしたんとか、全部、何でも聞くみたいな、もうそんなね、あの、お姉ちゃんが可愛いからって、俺らもそんな話しかけんのにとか思いながら。まあ、そうそう、そんな、こっちからガンガン話しかけたら迷惑なんで。なんかでも、なんとなく話せましたけど、なんかもう練習きついですとか、話しかけてくれるぐらい優しい女の子だったんで助かりました。おいさんたちは助かりましたけどね。で、あの、次男次郎丸も空港関係の仕事がしたいっつって、なんか大橋の方の専門学校に行きたいとか言ってたんで、なんかねうちの次男がね言ってたんよ、大橋の専門、あ、私その大橋の専門学校ですっつって、っつって、量が少ないんで結局一人暮らしするんですよねと教えて、わマジか、もう仕送りとかしたくないよねとかって言ってましたけど、僕が言ったんですけど、まあ、でもそういう風に親にね、あの専門学校出してもらってるでしょうから、そういうのお金出したくないっつってる父親のおじさんを見ると嫌な気持ちになったかもしれないですけど、まあまあまたどこかで会うかどうかはわからないですけど、最後にみんなで合格して免許してもらって、またどこかで会いましょうとか誰か言ってましたけどね、まあ多分会わないんでしょうけどね、そんな感じだったっすね、面白かったっすね、中間じっすかね。まあ、そんな感じっすかね。で、まあ、バス旅行はバス旅行で、もうほんと別府行ってもうハードスケジュールだった。結局あの、長女ブレンドは仕事で行けなくなってキャンセルになって、で、あの、妻ジェニファーとビリジアン群青緑のと3人で行く予定が、前日ビリジアン群青緑のが熱を出して、なんかインフルのワクチン打ったら熱が出たって、コロナかみたいな感じだったんですけど、結局妻ジェニファーとだけが参戦になったので、バス旅行で、妻ジェニファーとビリジャン群青緑のでバスの座席を座り予定してたんで、妻ジェニファーが一人で座ることになり、僕は後ろの方で社長とか、あの、いろんな各所長さんとか、あと、うちらの事業所が大体、うるさい連中が後ろに固められてたんで、そこで飲みながらワイワイワイワイやってて、で、ガヤを飛ばすみたいな。で、バスガイドの面白原稿みたいな僕書いて渡してて、この中から好きな、なんか言えそうなところを取って、ちょっとバスガイドのセリフに加えてみたらいいんじゃないぐらいの感じにしてたんですけど、まあ、いろいろ僕の考えたボケをそのまま使ったり、アレンジしたりしながら、言ってくれまして、もう地獄巡りは皆さんね、里帰りの方もいらっしゃるでしょうとか、バス、トイレ休憩はパーキング着きましたら15分です、何分前に来てください。で、 乗り遅れた方置いてきますんで、置いてある段ボール紙に、ユフインと書いて、ヒッチハイクできてください、みたいなこととかも、そんなボケとかをね、入れて、まあ、右手に見えますのが生命線です、みたいな、ああいうボケは採用されなかったですけど、そんな、無事やって、もうでも、ほんと芸能人の食べ歩きロケみたいな感じで、朝7時半からもうビール飲み、で、湯布院についてご飯食べて、また湯の坪街道食べ歩きしようと思ったけど、もうお腹いっぱいでみたいな。ソフト、なんかごま、すりたてごまをかける金のごまソフトクリームみたいなの食べましたけど。まあそんな感じだったっすね。まあでもほんとバタバタですよ。朝7時半から出発して、夕方6時に帰ってくるみたいな。で、飲んでる。朝7時半からずっと飲んでて、ずっとなんか食べてるから、もうお腹パンパンになって。で、もう1時間に1回はおしっこしたくなるから、ちょうどトイレ休憩のスケジュールがもうギリギリセーフみたいな。で、湯布院ワイナリーも行きましたし、まあ、よかった。温泉こそ入らんけどね。もう今度は一泊がいいっすね、社長みたいな言いながら、帰ってきましたけど。で、その後、打ち上げする、しようって、もう身内で、本社のこと、うちらと、うちらの所長とか、うちの、もうほんの数人でね、そっからまた居酒屋で、一回家帰って、荷物が相当余ったビールとか、で、社長が、そのワイナリーでドレッシングとか、ワインとかわーっと買い込んでたんで、わーなんかいっぱい買ってますね、後でみんなに配ろうと思って、かっこいい社長と思って。で、最後くじ引きやって、僕また白ワイン当たってとか、いろんな、で、なんか、何やったっけ、マイメロディーじゃなくて、なんか、何やったっけ、なんか変な、可愛いキャラクターの、ネックピローピンクのやつ、ドンキホーデで買ったやつ、あ、それ当たったら嬉しいなと思ってたけど、当たらなかったんで、チキショーって言ったら、本社の女の子が私当たったんですけど、あげますってくれたりしたのがいっぱい荷物になって、で、妻じいひはと、会社前から15分20分歩いたら家までなんで、つまり今一人で持って帰ってもらうにはちょっと重すぎるなっていうので一緒に持って家帰って、そこからまたバス乗って、また新川元行って、そこから飲んで、10時過ぎまで帰って、11時前に帰ってきたんかな。で、今日ですよ。でもお腹はパンパンベロンベロンみたいな。よかったです。飲んだね。飲みっぱなしだったっすけど。はい。で、で、そんな曲っていうか、そうそう、お届けしたい曲があるんですけど、まあ、ちょっと、ちょいちょいね、オルネポで検索したら出てくる、オルネポのサイト内でも出てくる、小野太蔵って男がおりまして、この前も何年か前も、なんか、女の子二人の福岡のユニット、でも採用された曲で、で、もともと、その、小野太蔵って、ヒップストーンフレンズってバンドやってて、そこで自分が歌ってた曲が、また今回もアイドルユニットに採用されたって話があって、最近解禁になったって、最近、また DM が来たんですよね、小野太蔵から。おめでとうっつって。で、よくその YouTube、流れてこの曲なんですけど、まだ著作権はないって言うんですけど、多分これ売れたりなんかしたら多分権利ついたり、スポーティファイで配信されたりすると、もうこれ、丸々、ガツンとかけたら、まずかろうと思うんで、後で YouTube 貼ってる、とくので、それでゆっくり見てもらいたいんですけど、これが、もっとびっくりしたのは、去年歌謡祭で僕見てるんですよね。横浜アリーナで。矢部、ナイナイ矢部さんのお兄さんの、矢部義行さんの事務所の、アイドルユニットの7分の4っていうアイドルがいて、その中の2人組。だからアイドルユニット2人2人の2ユニットを7分の4っていうアイドルに集、だから2ユニット合体で4人にしてアイドルグループを作ったみたいなの、その中のだから1グループですよ。彼女のサーブ&レシーブっていう、で、カノサレっていうユニットですよね。その子らが歌うことになったと。で、この前、あれ、男屋の前の日のやつやったか、前夜祭やったかな。で、そこで久しぶり CB で、小野太蔵会って、で、打ち上げも一緒に飲んでたんかな、多分。で、僕、まだ言えないんですけど、アイドルに曲提供する話があって、またはっきりしたら、 お伝えしますんで、みたいな。あ、ほんとよかったねみたいな言って、それで、ついに来ましたみたいな。昨日 DM 来てて、おーってなって、うわ、で、矢部さんのとこじゃんってなって、7分の4じゃんってなって、僕はびっくりしてと思って。で、この、ミュージックビデオ見てもらったら、冒頭定食屋に行って、ご飯食べてるとこをスマホで撮ってるシーンがあるんですけど、そこで、あれ?と思って、僕と同じグッズがぶら下がってるんですよ。アイコーのツアーグッズの、瀬戸内寂聴みたいな名前のシーチョーとかいろいろあるんですけど、可愛いぬいぐるみの笑顔と後ろが怒った顔みたいなやつのグッズの、あれ?と思って、俺も持ってるよ、これ、と思って。去年のツアーのやつじゃん。今年のツアーのやつかな?あれ?と思って。で、太蔵、あれ?俺もこれ持ってんだけど、俺ファンクラブで。つって、アイコファンつって、あ、一人エリーさんやったっけ?あの人アイコファンらしいんすよ。僕、全然詳しくないんすけど、あ、本当って、あ、よかった、これ、よくびっくりしたわ、つって。で、各、エリーさんと、青木さんって二人の可愛い子二人で、エリーさんとその何?有村架純を、キュッてしたような顔の、有村、霞っぽい感じの女の子なんですけど、で見たらやっぱインスタもそんな投稿数がなくて、あれで7分の4ってなんだから、歌謡祭出てんなと思って、バーっと去年のあっという間に去年のその写真が出てきたら、やっぱ歌謡祭出てた時の写真が岡村さんとかロバート秋山さんとかで一緒に撮ってるやつが後出て、で愛子ついに夢叶えましたみたいな、愛子と一緒に写ってる写真と記憶がもうないですみたいな、うわやっぱ今週やっぱファンじゃんと思って、めちゃめちゃもう死ぬほど最大の推しの愛子さんに会えましたみたいな、あもうこの人素敵やんってなって、もう今度は皆さんね、応援した方がいいと思います、愛子さんを。愛子ファンすげえなこの人と思って、だからこの曲自体を何年も前から歌ってて、なんかラケット持って歌ってたらしいんですけど、彼女のサーバーのレシーブっていうユニット名で、なんかラケット持って歌ってる、今回からもう持たんくなったか知らんけど、その歴史はよくわかります。今はなしで普通に歌ってっぽいですけどね、カノサレ。彼女のサーバーのレシーブ、カッコカノサレですよ。なんでね、もうバリバリね、バリバリ応援したくなりますよね、これね。要注目っすよ。はい、あ。なもんで、また、注目されて CM ソングになったりとかね、カルピスとかで流れたらいいよね、とかって、あ、そうですね、とか言ってましたけど、なんか、夏の清涼飲料水の CM とかで使われたらいいよね、みたいな、ことで、さっき盛り上がってましたけど、小野太蔵先生とは一緒にね。なので、で、なんか今、YouTube 探してたら、なんか誰かが上げてたその大元の歌ね、ヒップストーンフレンズのやつがあるんで、それ流そうと思いますよ。はい、そっちは大丈夫じゃないかと思いますけど、その元の曲、本人元の歌ね、これをアイドルに提供したっていう原曲ね、今流れてますけど、はい、じゃあこれヒップストーンフレンズでさよならサンセット。ヒップストーンフレンズです。さよならサンセットでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン。略しておるネポン。はい、ということで、453回でございます。これね、ギターのバッキングで、小野太蔵本人参加してるらしいですね。あとその作家さんと、アレンジは、シンタさんっていう人で、なんかリンク、福岡のアイドルグループリンクとかで曲を提供、今、7分の4でも曲を提供されてるらしいっすね。とかもすごいね。なんかもう、ね、どえらいことになってくれたらいいなと思いますけどね。だから再生数とかも、だからなるべく皆さんね、YouTube、暇を見ていただければいいと思いますけどね。よろしくお願いします。ではよっしょ、
ハッシュタグオルデポ、
ハッシュタグオルデポ、 はい、クリス・ペプラです。ハッシュタグオルネポでございます。X でハッシュタグオルネポでポストをしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。最新サニトラさんからですか。サニトラさんからだと思います。サニトラさんからいただきました。両手丸丸丸徳さんの娘さんの、2個下の後輩です。あ、そ、後輩なんや、サニトラさん。行ったことはありませんが、恵方巻きを毎年買ってますか。狭いね、世の中は。わら。あとイタリアンの店、ベイザン、ペイザンは2個上の先輩です。イタリアン店ペイザン知らんな。その隣の隣ぐらいに一歩かんぽで辰野俊吾のイタリアンの店ね。確か九大、宇部港出身の九大卒のインテリのシェフですもんね。あそこはよく、あそこも美味しいっすよね。そうね、やっぱサニトライズムが息のかかった後輩。奥さん後輩なんや。ね、すごいよね、あそこは。ほんと、だから、宇部最高級の店ですか。要人が来ると同じよね。安倍夫妻とか、林官房長官とかね。菅直人とかね。みたいですけど。はい。ありがとうございます。次まして、ステディーからいただきました。バニラのコーヒー美味しいぞ。オンライン飲み会いつものやつわら。ということで。これは何、オールナポ11年記念大大発表スペシャル。あ、そっか、これ。これを今更のことがだいぶ前かね。企画発表の時ですね、これね。バンギーノのコーヒー、スキマコーヒープレゼントのやつですね。はい、続きまして、ステージ444回、続き、はい、続きか、これ。ってことはずっとあるんか。444回を聞いたから行きましょうか。2分30秒17でおめでとうございます。8分55秒675エピソード、アルチのナンバリングシリーズ440回ってこと。そうそうそう。正しいように見えるの、4桁台でナンバリングしてたから、上には上がいるけど、おっさんも半端ねえ。まあまあまあまあまあまあまあ、まだまだですよ。まあ1ヶ月空くぐらいのことしますからね。正しいように見えるも今、増田さんお休みとか、いろいろね、そんな感じで収録は。だ、正しげさんの、だから根性っていうか、やっぱ正しげさんすごいよね。当時も、10年ぐらい前に、正しげさんと増田さん、別日で会いましたけど、正しげさんももう根性でやってるからやってるだけですよみたいに言ってましたけどね。あれから東京在住になって結婚して子供できてみたいな、そんなんすもんね。でも未だに続けてるってやっぱすごいですよね、正しげさんもね。根性でもう意地でやってるだけですよみたいな感じだったんで。さらにステージ続き、25分頃水切りと積み込みの作業でサウナ体験を毎日してたので31分、おっさんには素人三大ポッドキャストを、言い続けてほしい。34分15秒、オルネポ自他戦亡くなったからオルネポでビアンコネロとテレコで、人の子流してくれよ。流すんかい。いや、そう、流したよ、人の子流したもんね。まあ、当時だから10年前、僕が始めた11年前か。あの頃にもう、アップルにしかないランキングに常に載ってて、で、人気があってとかね、レビュー数も多くてみたいなのですよね。だからあの当時、今続いてるのは正しいように見えるだけが、メンバーこそ違えど。あと、童貞ネットもか。パルナイト。もうあの人も一人でね、ジングルも入れず、曲も入れず、飲み物もまず、YouTube ライブしながら生放送を撮ってたしですよね、確かね。2時間半ぐらい一人で喋ってますよね、あの人ね。童貞ネット。もう童貞ネットも漢字こそ変わりましたけどね。幾度音というか、幾度音というか何ね、漢字変わりましたけど。だから当時だから、正しいように見える童貞ネット、ガス抜けラジオ、かな。いまだにだから、まあ、ガス抜けラジオも、ペースこそ落ちてますけど、まだね、ちょいちょいやってますもんね。まだだから、君臨してるっちゃ君臨しますよね。まあ、当時の、よりもやっぱ、目立ち方は変わってると思いますけどね。 もう僕も細々やってる感じですけど、はい、もうやめなきゃいいと思ってますけどね、もう今頃はね。まあ元からですけどね。はい。で、ステージ続き、440続きで36分頃、大島城オールネポとおなじみの眉チャレンジは、見えないラジオの企画、もやしチャレンジを参考に、まやさんが仕組んだと勝手に思い込んでいる。見えないラジオ、それほどポッドキャスト界隈にとって伝説の番組なんで、まあね、まあね。まあ本当、冬のライオンも始まったし、そうよね、見えないラジオっていうか正しいように見えるのがすごい、そこのリスナー同士で見えないラジオが始まった、もやしさんとピアノマンね、っていうことですから、まああの辺のね、あの辺盛り上がってましたよね、ステージさらに続いて40分15秒眉チャレンジ、リスン文字起こし眉チャレンジって生成されてます、残念、眉チャレ41分から43分、おっさんの黒柳小鉄の例え表現、歌舞伎役者の化粧前好き、あ、そうか、そして57分10秒、元柳井市民の愛、言ったらがっかりするようにイラッとしてた、とこやぞ、さらにバンディナのコーヒー美味しいぞ、オンライン飲み会いつものやつ、あ、さっき言ったやつか、ちゅうことで、連続投稿ですね、はい、あ、ということです、ありがとうございます。柳井市民、柳井でもね、ゆっくり行ってみなと、あの時はクソ暑かったな、マジでな、周防大島行った後やったかな確かね、まあでも提灯の付箋とか提灯のキーホルダーみたいなのを買いましたけどね。はい、続きましてアポロさん、令和6年、10月16日配信のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリストでオルネポ入ってます、452回ありがとうございます、いつもありがとうございます。さあ、続きましてケンチさん、452回配信 NHK 朝ドラおむすび、今の時代背景は平成16年でパラパラを踊ったりしますね、糸島が舞台、天神なども出てきます、そうそう、結構出会い場所が出てくるけどね、なんか糸島港、糸島、めっちゃ田舎やったけど今ね、住みたい街みたいになってるもんね、以上ですか、以上ですか、以上でございますね、はい、ハッシュタグオルネポでは皆様からの投稿心よりお待ちしております、カタカナでハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポで投稿していただきましたら、私大変喜びチョモランマンマンモスレピーでございます。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか、
私じゃダメ。
いや、久しぶりで間違ったエンディングです。はい、山口の片隅からお送りされます、宇部市の中心からお送りされます、桃江のさんのオールデイズザネッポンでございます。桃江のさんのオールデイズザネッポン、短く略すとまあ、たたってた、はい、453回でございました、ありがとうございました。はい、そうそう、でトミーさんからも DM 来たぞ、スペシャルで8時間89、18秒でお送りしましたけど、元バディのね、星の下星の上でおなじみのトミー&アジのトミーさんから DM 来て、俺アルバム出した、 CD 買ってくれるみたいな、お、買います買いますつって、でこれ今ツイキャスの方のところにこれタイムレスってね、高弘富重&タイムレスってバンドを組んで、これが桃梨の次元さんとか、あとその次元さんがいたソウルフラワーユニオンか、確かね、の、ドラムの方とか、あとボボデリックの人がギター弾いたりとか、あともう一人、なんかベースも二人参加してるのかなみたいなアルバムも出てますんで、トミーさん。トミーさん節全開のね、言葉遊び巧みな、結構いろんなパターンの、バラエティに飛んだ、ずっとさっき作業中聞いてましたけどね、CD プレイヤーがね、やっと、MacBook に取り込みながら聞きましたけど、 これももう今回ね、カノカレー含め、リンク貼っておきますんで、もうバンバン。で、YouTube にこのトミーさんのやつもなんか、トレーラー、一曲載ってるのかな、オープニングの一曲目のやつかな。ああ、かっこいい。トミーさんバリバリかっこいいバージョンで出てますんで、はい。ぜひ見ていただければと思います。それで、ば、オルネコ、オルネコエンディングテーマ、オルネコってなんやね。オルネコエンディングテーマで、笹山で、ブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく並べ立てたのは今までの理由だろうそんなものよりも今を聞かせて答え合わせならまだ早すぎる未来など見間違えるものさ行方不明のままの機能を探すより素敵なことを語ろう悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルースなど初めから決めちゃいないさ誓い交わしたものさえ消えてゆく心踊るなら約束はいらないからそんなことよりも声を聞かせて運命論なら信じちゃいない明日などこの手で開くのさ光も見えないままの希望を嘆くよりその確かな絶望に浸れ喜びは待ち焦がれるだけじゃ掴めない Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース何を信じることにも疲れた初めから何もなかったのだろう行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方光などどこにもないまして闇などありもしない瞬き一つで変わる Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty The First Lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める埋める埋める歌おう Black and Beauty The First Lady 消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あれ、あーねーな
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。